はい、皆さんおはようございます。作家編集者のバーバラ飛鳥でございます。今日はですね、私が本当に門外漢ではあるんですけども、今、勉強というか、一生懸命見ている映画のお話について、させていただこうかと思います。あのね、この間何ですか、数日前にユーストリームでね、配信した葉山、作家の葉山ナイトさんとのね、対談でもお話ししたんですけど、今なんて言うんですか、もう、遅ればせながら映画をね、一生懸命いろいろ見るようにはしてるんですけれども、本当にね、今は本を読むより、なるべく映画の方一生懸命見ようというふうに、まあ、決めまして、まあ、本は好きだからね、どうせ放っといても読むんですけども、映画嫌いというわけではないんですが、見ようという機会をわざわざ作らないとなかなか見ないということで、しばらく映画週間ということでね、映画を一生懸命見たり、しているわけなんですけれども、なんて言うんですか、映画というものはこう、この間だから葉山さんとも話したことで、映画っていうのはいっぱい見るとですね、自分でも撮りたくなるもんなのだなというふうに、こう、つくづく思いました。まあ、これはね、映画に限らず、なんていうんですか、漫画でもね、漫画いっぱい、読むとですね、なんかね、なんでしょうね、あれは。こう、俺にも描けそうな気がしてくるんですよ。で、小説もね、いっぱい読むと、自分にも書けそうな気がしてくるんですよね。で、映画も同じで、映画いっぱい見ると、自分も撮りたくなってくる。で、小説も書きたくなってくる。漫画も書きたくなってくる。で、実際にはね、多分、あらゆる創作物ってのはそうだと思うんだけど、下手でも良ければ絶対できるんですよ。小説も、下手でいいから書こうと思えば書けます。当たり前ですよね。下手でいいんですから。で、漫画もね、もうすげえ下手でもいいから書こうと思って、書こうと思えば本当に書ける。でね、映画も多分ね、下手でもいいから撮ろうと思えば撮れるはずなんですよ。でね、そこで問題になるのは、下手なことではなく、初めてから上手いわけないんだから、いいんですよ。下手でいいの。で、問題は、よく私が、この放送でも話しますけれども、下手な自分に耐えられるか？この、俺様がね、やればできる子だと自分で思っていたのに、やればできると思ってたのに、実際作ってみたらこんなに下手だと。でね、それに耐えられるかどうかっていうのがね、非常にクリエイターになるにあたってね、すごい障害になるわけでございます。で、まあ、結論から言っちゃうとね、この話題の結論から言っちゃうと、下手でもやれば、だんだん上手くなるんですよ。きっと。私は映画なんかこう、見始めたばっかりだし、なんていうか、本格的に見始めたっていうのなんだけど、まあ、1日1本映画を見ようみたいな、ノルマを決めて見始めたのは、ほんと最近ですし、漫画も、子供の頃はともかく、今は、そんなにね、全く書いてるわけではないし、小説なんか教えるばかりで書いてるわけでもないんですけども、それはね、確信を持って言えるわけですね。当たり前のことなんですよ。最初から上手いわけがなく、練習すれば上手くなるっていう。だから私はあらゆる創作物はこう、スポーツだと。若崎健さんの名言でね、練習は裏切らないという、すごい名言があるんですけども、要するに、下手でもね、素振りを何回やったかとか、あと、下手は下手なり慣れとかそういうものもあるじゃないですか。なので、こう、まずは下手でもやってみれば、やりたい人はね、やればよろしいと。で、そのね、まず、下手な自分に耐えるっていうことと、で、下手な自分に耐えるということと、作品を作り上げるっていう、この二つのハードルを超えて、初めて人間がこう、向こう側の世界が、見れるわけでございます。 最初からね、うまいわけがないということは、みんな、うすうす分かってはいるんですけども、自分をやっぱりね、天才だと思いたい。もちろん私もそうですし、これ聞いてる皆さんだってそうだと思いますよ。クリエイター願望のある人とか、まあ、クリエイターの人とかっていうのは、俺は実は天才ではないか。いや、天才に違いないみたいなね。そういうことを思いたいわけ。うん、気持ちはわかるんだけど、こう、だんだん、こう、クリエイター志望者として、こう、年金が入ってきたり、まあ、クリエイターになってしばらく経ったりすると、俺って大したことねえなというのがだんだんわかってくるもんなんですよ。で、本当の天才は、なんでみんながこれができないかわかんないもんですから。まあ、宮崎駿だって、宮崎さんだってね。まあ、誰が見たって天才ですよ。だって、ね、あれだけの素晴らしいアニメを作れる人が他にいないんですからね。まあ、天才だってのは誰でもわかるんだけど、わかってないのは本人だけなんですよね。きっと。こんなん誰でもできるだろうって多分思ってるから周りが許せないんですよね。なんでできないんだこれだけのことがと。それできねえってっていう。まあ、それが天才なので、つまり、自分が天才だと知ってる人というのはですね、ほとんど、それは単に思い込みだと。なんで周りができないんだって。俺ができるならお前だってできるだろうっていうふうに言うのが、まあ、天才なのではないかなというふうに、まあ、思っているわけです。まあ、そういうところにむしろ自分を分かってもらえない天才の苦悩というのがあるんじゃないかなということは、まあ、置いておいてですね。まあそういうふうに思うわけです。すいません。まだ全然本題に入ってないんですけれども。で、今日のね、本題でお話ししたいことはですね、なぜ映画は素人でも面白く感じるかっていうことなんですね。ちょっとお茶飲みますね。もういきなり朝からこうハイテンションで話したらね、喉が渇くわけでして。まあ、この、放送はですね、まあ、ご存知の方はご存知の通り、飲んだり食ったりしながら喋るというね、大変、なんていうの、行儀が悪いというお叱り受けたりするんですけれども、すいません、本当にね、まあでも、まあ好きなように、配信していこうと思ってますので、まあ、このね、放送の中だけではね、俺王様ですから、ということで、この放送の中では、傍若無人にね、やっていきたいと思います。というわけで、なぜ映画は素人でも面白く感じるのかということがですね、実はちょっと前から気になり始めていたんですね。例えば、まあ、私の周りにいらっしゃるすごい映画詳しい人とか、いっぱいいらっしゃるわけですよ、もう。で、まあ、例えばね、映画ガチンコ兄弟さんのトークを聞いてると、まあ、この人たちはよく知ってるなと。もう、私なんか本当に何にも知らないので、まあ、彼らの映画ガチンコ兄弟さんのトークを聞いても、まあ、出てくる俳優の10分の1ぐらいしかわかんないわけですね。まあ、あの人たちはこう、なんていうのかな。よく意味がわかんなくても、まあ、面白いという、まあ、トークというのは大なり小なりそういう技がね、ないと、面白いとは言われないわけでして。まあそこでちょっとね、不思議というかに思うのはですね、映画評論家さんとかは、例えばさ、まあ私、まだ全然素人としておきましょう。なんていうのかな。まあ私のようなね、映画にこう、疎い人がですね、映画を見ますよ。で、で、やっぱりね、こう、試写会で見に行っても、金を返せと言いたくなるぐらい、つまらん映画というのはやっぱりあるわけですよ。で、逆に、こう、なんていうのかな、もう、画面の絵面とかね、ストーリーもほんと大したことない。ただ、私映画は素人ですけど、ストーリー分析は結構もう商売上年季入ってますんで、いろいろまあ語れることはあるんですけれども、話もね、こう分解してみるとほんと大したことないし、絵面もほんと大したことなくても、もう、 画面から目が離せない。私はすいません。なかなかね、映画館に足を運ぶ時間がなくて、ま、映画のスクリーンの話もちょっと、後日ちょっとしたい話があるんですけれどね。なんていうのかな。だいたい家で iPhone、iPhone とか iPad とか、パソコン画面とかで、まあ、ちっちゃい画面ですよね。うちテレビないんでね。大画面のものじゃなくて、こう、ね、料理とか作りながら iPad で横で映画流したりしてる程度なんですけれども、ね、面白いが困るんですよ。もう、こう、魚が焦げようが、肉が焦げようが、もう、画面から目が離せないわけですよね。もうなんか焦げ臭いぞと気づいて、こう、我に返るみたいな、まあそういう風にね、面白い映画っていうのもあるわけです。で、なんて言うんですかね。まあ、めちゃめちゃそのように、もう、どう考えても、どう考えてもっていうか、パッと考えると、話も大したことない、絵面も大したことないのに、こう、目が画面から離せないっていう映画と、こう、ものによっては頑張ってるのに、ものすごい頑張ってるのもわかる。予算かかってるのもわかるけど、もう退屈で死にそうみたいな映画がこう、なんていうのかな、あるわけですよ。で、まあ、私はね、すいません、本当に、ダサくな映画撮ってる方には本当申し訳ないんですけれども、なんていうのかな、まあ、できれば、こう、いいものだけ見て暮らしたいわけですよ。なんていうのかな、まあ、高塚な方にはね、つまらない映画を見て、こう、なんていうのかな、めでるみたいな方が本当いらっしゃるんですけれども、私はできれば自分にとって面白い映画だけ見て暮らしていきたい人なので、まあそういうわけでグルメでは、いわゆる食通、映画的な食通ではないんでしょうね。もう、ハリウッド超大作でも何でもいいから、こう、パーッと面白ければいいやっていうね。もう、全然、なんて言うんですか、こう、正統派の映画ファンとはとても呼べ、ないし、まあもちろん今経験も足りないわけですけど、このまま経験重ねていっても多分2には多分なんねえだろうなというふうにまあ思ったりしておるわけでございます。まあね、だからまあ人によって映画っていうのはいろんなご趣味があるようで、離婚した元夫なんかはね、とにかく UFO 映画好きでしたね。UFO 映画と SF 映画で、大体ね、こう、その元夫に、まあ、一応カメラマンなんでね、こう、一応映像関係にはどうもうるさいようなんですけれども、こう、元夫に言わすとですね、こう、UFO も、SF の中でも UFO ものっていうのはね、本当に傑作少ないらしいですね。もう、借りてきた10本中、10本打作みたいなのはよくあるみたいなね。もうそういうわけで、こう、多分世代的なもんなんでしょうけれども、ちょっと私よりうんと年上のね、人なので、UFO って言うとね、もう、見ずにはおれないらしいんですね。なので、UFO 映画ということで、外れが多いけど、この見るのをやめられないという、なんて言うんですか、もう、サドマゾを一人でやってるようなね、まあ一人 SM みたいな、そういう、まあ映画鑑賞を好む人もいれば、まあ私のようにね、なんて言うんでしょうか。まあ面白ければいいやと。まあ、私はですね、基本的に水戸黄門大好きですので、なんて言うんですかね、こう、全部同じでいいんですよ。もう、なので、特にこう、毎回、まあ私ほら、昨日の配信でもお話ししました通り、同じ居酒屋にね、1年間行って全然飽きない人なんで、なんて言うんですか、別に、変わり映えしない、いつもの居酒屋に100日通ってもいいし、で、本もね、100冊の本を100回読んでも構わない。映画も同じ映画100回見ても構わない人なので、これではちょっと、いや、インプットが少なすぎるだろうと。情報の密度としては、 こう細かく分析できるかもしれないけど、それではあまりにもこう物書きとして物知らずすぎるんじゃないかとちょっと私大いに反省しまして、今年はね映画をたくさん見ようというふうに、決心しておるわけでございます。ゲオ、今ゲオでね、DVD が100円で借りれるゲオがありますので、うちの近所になんかねゲオってね、なんでしょう、ガソリンスタンドみたいに、なんか、こう、わかります？DVD100 円とか、140円とか、日によってね、変えられるようになってるんですかね？なんて言うんですか？札というか、看板。なんか、ちょっとね、変えられるっぽい雰囲気なんですよね。だから、お客さん来なくなったら100円に減ったり、お客さんいっぱい来たら150円上がったりするのかなというふうに、まあ、思ったりしてるんですけど、まあ、うちの近所にですね、ゲオで100円で借りれる、旧作、100円で借りれるね、なんていうか、ゲオがありまして。で、もう、100円だとね、もう10枚借りても1000円じゃないですか。で、じゃあもう、10枚借りちゃうぞと思うとね、こう、なんていうのかな、自分が王様になったような気分がするわけですね。もうあれも借りちゃう、これも借りちゃうって言っても結構なかなか10枚という枠は埋まらないものでして。でね、借りてきたらまた結構見るのが大変なんだよね。なんていうんですかね。こう、まあ基本的にこう、なんていうのかな、こう、映画館にまあ見に行かないというところからも分かっていただけると思いますけど、こう、映画と1対1で対峙、して、画面と対峙して、こう、じっとしているというのは、こう、なかなかこう、できない。だから、もっぱら映画を見る場所というのは、電車の中多いですよ、最近。iPhone に電車。電車じゃない、電車入んねえよ。iPhone に、映画を入れてですね、こう、着くまで見る。まあ、長いものでも、うち、まあ、家がね、国立行き利用なんで、都内行って帰ってくる間、だいたい、本ぐらいは見れるかなみたいな感情なんですけど、あとまあ待ち合わせの時間に見たり、最近ね iPhone を立てる素敵なスタンド買ったので牛丼食べながら見るとかね、そういう、とにかく映画見る、小説読むより映画見るということで最近はね、ちょっと頑張っておるわけですけれども、話が大いにそれましたけれども、でね、まあ、映画評論家の人ってほんとすんげー詳しくて、なんか私なんですかね、いわゆるタマフル、ウィークエンドシャッフル、土曜日にやってる、ライムスター歌丸さんのですね、映画評論コーナーというのを大変楽しみにしているんですけれども、まあ、ガチンコ兄弟さんもね、タマフルさんも、タマフルさんじゃなくて歌丸さんもですね、ものすごい、面白いんですよね。こう、なんかこう、当然、映画、とにかく映画ガチンコ兄弟のドリー尾崎さんが私に教えてくれたところによると、とにかく比較してみるといいよってことをおっしゃるんですね。で、確かに、歌丸さんなんかも評論の際に、映画はこうで、この映画はこう、この映画はこうで、あの映画はこう、みたいな、そういうふうに、比較してお話ししている。ただ、それはね、やっぱり評論のテクニックなわけじゃないですか。なんていうのかな。それは評論のテクニックであって、実際にね、なんていうのかな、私みたいな素人が、映画を楽しいと思う映画もあるし、面白くないという映画もある。で、まあ、評論のテクニックとして比較というのはあるけれども、じゃあ、でも別に映画なんか見たことない人でも映画面白いと思うことはあるし、まあ見ないまでは極端ですけど、あんまりたまにしか映画を見ない人もこの映画面白い、この映画面白くないというふうに、なんていうのかな、取捨選択と言いますか、少なくとも判断することはできる。まあもちろん好みというのもあるでしょうけれども、でね、なんで、映画を見たことがあまりなく、ない人でも、この映画面白い、この映画面白くないというふうに感じることができるのかというのは、すごい、実は先日から不思議だったんですね。例えば、同じ、こう、俳優のアップ の絵面ってあるじゃないですか。まあ俳優がちょっとアップになって背景がちょっと映っているみたいな、そういうシーン、カットっていうんですかね。まあちょっと映画用語よくわかんないんですけど、あの、そういうシーンで、同じ、要するに俳優がアップで映っているだけのカットであるにもかかわらず、こっちの映画は、すんごいその、映画のカットと役者のセリフからもう目が全然離せない、もう、肉が焦げようが、野菜が焦げようが、あのね、トーストが真っ黒になろうが、な、とにかく目離したら、一緒の損みたいに、まあ思える映画もあるし、逆に、こう、俳優のアップどころか、もう、何のアップになろうと、いや、もう、ほんとつまんねえ、みたいな、あの、そういう映画もあるわけじゃないですか。で、実はね、その差が、説明できなくて、あの、私的にね、すごく、すごい、もやもやしてたんですよ。で、あの、なんていうのかな、結論は、まあ、わかってるんですよ、なんとなく。あの、これは映画とはまあ関係なくね、私のまあいろいろな創作物とか仕事に対する姿勢の、なんていうんですか、考えとしてね、持っているのがですね、一つダメな人は全部ダメ。一つダメなものは全部ダメっていう。要するに、大きなもの、例えば、ある人の仕事の態度の一部分とかね。それとか、本の中の1ページとかね。そういう大きな全体の中から一部を取り出して、それが、あ、ダメだなという風なものであれば、全体もダメなんですよ。だから、逆に言えばね、なんていうかな、細かい部分もおろそかにしてはいけない。ということでもあるんですけれども、つまりサンプリングですよね。大きな中から、なんていうのかな、一部分サンプリングして、それがダメなら全部ダメと。だから、その映画のワンカットがダメなのは、映画がワンカットがダメなのは全体がダメだからっていう風な説明はつけられるんだけど。でね、それだとね、まだね、自分的に納得がいかないんですよ、説明として。で、なんていうのかな。全体がダメだからカットもダメっていうのは、それは単に、なんていうのかな。結果論っていうのかな。まあ、このカットがダメだからもう全部見てもダメだろうっていうのはわかるんですけど、なぜ私はこのカットをつまらなく感じているのかっていうのが、どうしても自分的に説明がつけられなくて、すんごいモヤモヤしてたんですよ。まあ、なんていうのか、また私は、なんていうのかな。まあ、最近は評論家名乗ってないんですけども、批評、なんかな、評論の、書き手としてはですね、すごいわがままなわけですよ。自分が分かればそれでいいという考える人なので、まあ、自分のね、文章の最大の読み手は自分なので、まあ自分の最大のユーザーは私の場合自分なんですけれども、なんていうのかな。まあ自分が納得できればいいや。自分が納得できる結論が導ければ、まあそれでいいやというふうに思ってる人なんですけども、そのカットが、このカットをなぜ退屈と感じるのかっていうのが、どうしてもね、説明がつかなくて、すんごい、もやもやしてたんですけども、さっきね、ちょうどね、今日娘が昼学校が給食なくて弁当だっていうからね、買い物出かけたんですね。でね、昔から言われるじゃないですか。川屋と馬上、要するに馬の上。川屋と馬上と、あと、なんとか。なんだっけ、これ。川屋と馬上と、あとも、散歩？まあ、とにかく、そういう風にね、アイデアが浮かびやすい場所ってあるんですって。だから、家でうんうんうなっても、意外にアイデア浮かばなくて、散歩の途中にふっと浮かぶ。というわけでですね、あれ？こうじゃないの？という、まあ、なぜ、 素人の、要するに素人の私が、素人の私はね、説明つけられないんですよ。このカットがなぜつまらないのか。まあ、専門家の方はいいですよ。もうこうこうこういうことで、これだからこれはつまんないみたいなことを言える方はわかるんです。このカットが退屈だと感じるのはわかるんだけど、素人はそういう理屈なしにこのカットは退屈だと思うわけじゃないですか。その理由がですね、さっき買い物に行くついでに、買い物行くときに歩いてましたらふっと浮かびまして、後半はですね、そのことについてお話ししたいと思います。